こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 17.650MHz、 そして夜再放送は 15.460MHz です。南米大陸には日系人の方々が多く住んでおられます。中でもその数が最も多いブラジルは日本とは親戚のような国だと言われています。その南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ3万2千キロ、冒険ドライブ。さあ、どこで何を見、何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
翌日はピエトラブエナを朝早く立つ。3号線をぐんぐん南下する。寒さが次第に厳しくなってきた。人々の服装も日本で言えば冬支度である。今日の目的地であるリオガジェゴスはアルゼンチンの南パタゴニアの中心地で、比較的商業も盛んなので、フロントガラスはそこで修理するしかない。次第に寒さが募るので、このままでは旅を続けるのは難しそうだ。曇り空から弱い日が差し始めた。相変わらず風は立っていられないくらい強いが、我がオープンカーの乗り心地は昨日よりはマシだ。空の青が次第に色あせ、淡い水色に変わってきた。白い雲が美しい。低い黄色い草が風に頭を下げっぱなしだ。いよいよ憧れのパタゴニア。ハンドルを握ると風がまともに顔に当たって一種爽快な気分がする。オーガちゃんに言わせるとオートバイに乗っているようだという。みんな我も我もと運転したがる。昼近く、リオガジェゴスに着いた。早速、ブエノスアイレスの住友商事から紹介状をいただいていた、エンテルというアルゼンチンの電子電話公社の若いエンジニア、カッツンさんを訪ね、助力を頼む。外に駐車してあったレーゼ号を見たカッツンさんは、すぐ事情を了解して、フロントガラス探しに街中を私たちと一緒に走り回ってくれた。半日潰して10件近い車の部品屋を全部回ったが、どうしてもピタリのガラスが見つからない。それも当然、この国では日本車は輸入禁止で皆無なのだ。アメリカ車、欧州車などは現地に組み立て工場があるので、スペアのガラスも揃えてある。どうやら石でガラスが割れる事故はよくあるとのこと。とうとうガラスを入れるのは断念して、代わりにプロテクターだけ取り付けた。ドライバーと助手の前だけ見通しがいいように 30×50cm のガラスをはめてあり、他の部分は金網製で 850ペソ、約1万円なり。この金網の部分に透明ビニールを貼れば、風は防げるだろうと考えたのである。しかし、そのビニール布はどこで入手できるだろうか。すると、カッセンさんが、我が家に日本製のビニールがある、と言って、わざわざ持ってきてくれた。心からお礼を言って、夕方、カッセンさんと別れ、ホテルパリスという名前ばかり、優雅な馬製の宿に落ち着いた。これで、ようやく旅が続けられる、という見通しがついた。2月18日、曇り時々雨。いよいよ今日はマゼラン海峡が見られると、みんな張り切って、ディエオガチェコスをまだ暗いうちに出発した。雲が低く垂れ込め、吹く風が身を切るように冷たいが、昨夜プロテクターにビニールを駆使して貼ったおかげで、風が入らなくなり、走っていても快適になった。マゼラン海峡はチリ領なので、一度アルゼンチンを出国して、チリに入国しなければ海峡に出られない。この海峡の南には、その名も、ロマンティックなティアラ・デル・フエゴ、火の国という意味の島がある。1520年、マゼランがこの海峡を西洋人として初めて通過したとき、海峡の南側に横たわる陸地のあちこちに赤々と火が見えたので、彼はスペイン語で火の国と命名したのである。この島の原住民、ヤーガン族やオーナ族が突然の外敵の襲来に火を焚いて次々と旧を知らせたのだとも言われている。この島の西側はチリ、東側はアルゼンチンが領有しており、島の最南端、南半球の最果てにあるアルゼンチン領のウシアイアという観村は、近年、いずこも同じと見え、観光客が激増しているようだ。おまけにここは最近脚光を浴びてきた南極観光船の発着する港でもある。私たちもウシュアイア行きを楽しみにしていた。あわよくば南極観光船に便乗して、あと3日の航海で1000キロ先の南極の氷を踏んできたい。好奇心の強い私たちは、ブエノスアイレスから、普段にも増して、飛ばしてきたのである。ところが、厄介な問題が、私たちの行く手に立ちふさがった。ボリビアからアクロのために予定ルートを変更したので、カルネという無税通関手帳が1枚足りないのだ。これからチリ領に入り、マゼラン海峡を渡って、さらにその南の果てのウシュアイアまで往復して、再びチリ領経由で最終目的地のブエノスアイレスに戻るには、あとカルネが4枚必要だが、手持ちは3枚しかない。ブエノスアイレスで集めた情報では、国境で手続きをすれば、ウシュアイア往復はカルネを使わずに済むということだったので、のんきに旅を始めたが、いざチリの国境まで来て、国境警備兵に当たってみると、そんな話は通用しない、という。途方に暮れた私たちを見て、それでは、プンタ・アレナスまで行って、チリの自動車クラブに相談してみなさい、という。どう考えても、それ以外には妙案もないので、雨の中、150キロの砂利道を紐を重く、プンタ・アレナスへと向かった。 やがて道の左手に灰色の海が見えてきた。これぞマゼラン海峡と思うが、カルネのことが気がかりで、ついに南米大陸の南端まで来たという感激を味わう気分ではなかった。旅とは意外と三分的なものではないだろうか。プランを練っているときはあれこれ想像してロマンティックな夢を描いていられるが、実際に旅が始まるとつまらない日常的雑事で結構忙しい。今回のような走りっぱなしのドライブ旅行ではなおさらだ。いわく今日は何を食べるか、通貨の交換はどうするか、ホテルはどこにするか、などなど。特にマネージャーという役を仰せつかったせいか、ひどく現実的な日々だった。プンタアレナスはマゼラン海峡の要衝で、1843年、チリ政府はこの海峡の領有を宣言。以来、この地を植民地として政治犯を送り込み、開拓させた。南緯53度と聞いたせいでもないだろうが、第一印象は、裏寂しい、最果ての町だった。真夏だというのに、町を行く人はウールのコートに身を包み、男は帽子を目深にかぶり、女はスカーフで頭を覆って、身を縮めて歩いていった。ファッショナブルなブエノスアイレスから来た旅行者の目には、人々の服装はいかにもやぼったく、お粗末に映った。街角を曲がるたびに身を刺すような寒風にさらされた。おまけに雲が低く垂れ込め、雨がポツポツ落ちているのだから、息は上がらない。自動車クラブはすぐ見つかった。白いペンキを塗った新しい洒落た木造平屋建てで、裏手には広々としたパーキングがあり、チリには珍しいスマートなスポーツカーなどが駐車していた。クラブのマネージャーの年配のでっぷり太った紳士に事情を話して、カルネをもう一枚発行してくれないかと頼んだ。彼はサンチアゴの本部に電話をかけて相談してみるから、2時間後また来るようにという。その間にこのクラブで教えてもらったホテルカーボデオルナス、ホーン岬ホテルといったところに宿を取った。町の中心、ムニオスガメロ広場に面した黄色い8階建ての堂々たる建物で、エルメホール、そう、なんと最高級なホテルらしい。7階の私たちの部屋から、この広場の真ん中に立つ、16世紀の大航海者、マゼランの銅像が望まれる。大砲の上に片足をかけ、船のへさきに立って、まさにこのような姿で、未知のマゼラン海峡に勇敢に船を乗り入れたのであろう。後で、この銅像のところに行ってみると、台座の左は、パタゴニアの原住民。右はティアラデルフエゴの原住民。そして正面には人魚のレリーフが配してあり、後ろに回るとマゼランの航海日誌などが刻まれてあった。海の冒険時にふさわしい堂々たる銅像である。右手のフエゴ島の原住民の足の先がピカピカ金色に光っていた。これにキスすると幸運がやってくるという言い伝えがあるそうだ。早速オーガちゃん、キスの雨を降らせていた。さて、自動車クラブを再び訪ねると、 カルネの発酵は気の毒だかできないという返事だった。
残念無念。
とにかく明日は笛ごとに渡り、アルデン人国境でもう一度出張ってみることにする。
2月19日、曇り。今日は青空が少し覗いている。今日のマゼラン海峡は風もなく穏やかだ。朽ちかけた桟橋に白いカモメが群がっている。行き交う船もなく、ただ広い広い淡水色の海。そして遥か彼方に笛ごとの青い陸地が薄く平べったく横たわっている。なんて寒々とした海だろう。朝9時半、5キロほど離れたトレス・ブエンデスという船着き場から笛ごと行きのフェリーボートに乗船。係のおじさんはドライバーのブーちゃんが国際免許証とカルネを差し出すと、ドライバーは誰かとしつこく聞く。女性ドライバーはこの辺りでは非常に珍しいので、まさかと思ったらしい。ようやく4人の女性グループと了解して、にっこり。20台も積むといっぱいになる小さなフェリーボートだが、私たちのような観光客も何組かいた。笛ごとへ仕事で行くチリ人がほとんどだった。チリ人はサンチアゴでも経験したことだが、とても人懐っこい。フェリーを待っていると、チョコレートやガムなどに、あなたのチリのアミーゴスより、などと走り書きしてプレゼントしてくれる家族連れもいた。ちなみにアミーゴスは友達という意味。こうした経験は十数年前、ニュージーランドでドライブ旅行をした時にもよくあったものだが、素朴な人情の厚い国という点で、両国には共通したものがあるようだ。2時間半のポール・ベニール港までのマゼラン海峡の船旅は、風もなく快適だった。日光はぐっと弱くなったが、ここが内53度。スクリーミングの 50S、金切り声の50度帯といって恐れられる海の難所とは信じがたいような穏やかな海域だった。船が進むにつれて方々に散在する島や陸地の奥に白く光る氷雪の山々が頭を覗かせてきた。私は望遠レンズで飽きもせずに眺めていた。甲板に出てパチパチ写真を撮りまくる赤、白、青の派手なキルティング姿の私たちが珍しいらしく、入れ替わり立ち替わり乗客たちがやってきては何かと話しかけてくる。特に子供たちは好奇心を抑えきれないらしく、片時も私たちのそばを離れない。ブーちゃんなど、子供にばっかりモテて困るわ、などとぼやきながら、仲良くなった10歳くらいの坊やのデッサンに夢中になっていた。うちの息子によく似ているわ、この坊やは、などと言いながら、ふと東京に残した家族のことを思い出したような、ノスタルジックな表情になった。右側の船端の方に人がたかっている。覗いてみると愛嬌者のイルカが船のすぐ近くまでやってきてぴょんぴょんとジャンプして見せていた。ポール・ベニールは水の澄んだ川の奥にひっそりと固まっている。個数何百かの小さな港町である。 キングクラブというカニの漁の盛んなところだという。ここで手早くビーフサンドイッチの昼食を済ませ、アルゼンチンとの国境サンセバスチャンまで140キロの砂利道を急いだ。フェゴ島の本土よりさらに荒涼とした感じの原野には、時折放牧の羊が散らばっていた。緩やかな起伏を見せる大地、いかにも南極近くの海らしく冷たく薄い海の色。この辺りには鳥が異常に多い。カモの類のようだ。丸々と太ってハンターもいないらしく、動作もゆったりとしていて、本当の野鳥天国だ。ふと前方を見ると、最初灰色の雲と見えたのは、羊の大群だった。何百頭という羊の群れが、道いっぱいにあふれ、移動中だった。道の右側の牧場の柵の傍らに、焚き火をして食事中の二人のガウチョ、牧童がいたので、車を止めた。皮袋に入れたビーノと、ガチガチに硬くなった子供の頭くらいありそうな大きなフランスパンとコーヒーが彼らの昼食だった。二人でこの羊の大群を馬に乗って追いながら、フエゴ島のあちらこちらを草を求めて遊牧して歩いているという。一週間に一度牧場に戻り、食料の補給をしては、また、遊牧生活を続けるのだ。夜は、傍らの馬にくくりつけてある、羊の毛皮にくるまって、野宿すると聞いて、私たちは顔を見合わせた。真夏というのに、この寒さ。この、絶え間なく吹きまくる寒風の中で、どうやって眠るのだろうか。ガウチョと聞くと、都会の人間は大草原の自然樹を思い、アディオス・バンパミーヤのような愛情を帯びた歌をギター片手に歌いまくる乗馬の名手のかっこいい男たちのことを、やや羨望の念を持って思い描くが、現実は厳しい。サンセバスチャンのチリとアルゼンチンの国境に着くと、もう午後3時を回っていた。急いでチリの出国手続きを済ませて、12キロ先のアルゼンチンの入国管理事務所へ駆け込み、一同揃って係官に会い、片言のスペイン語で事情を説明し、例の日本大使館のお墨付きも見せた上、なんとか、特別の取り計らいをしていただきたいと、懸命に粘った。しかし、石頭らしい若い係官は、カルネなしではどうしてもダメだという。そのうち、ポールファボール、お願いします。どうぞお願い。私たちが連発して、この粘りに、この若い係官は、根負けしたらしく、別室の上役のところに相談に行った。だが、とうとう、色良い返事はもらえなかった。晩酌尽きた感じで、すごすごと先ほど飛ばしてきた道を、ポール・ベニールへ逆戻り、儚くも、ついえた南極行きの夢は、残念ながら次回のお楽しみに。
森弘子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん。この女ばかり4人が車2台で南米8カ国の冒険ドライブに出かけました。 さあ、どこで何が起こるのか。女ばかり南米大陸を行く。次のエピソードをどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 17.650MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なおEメールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。 @gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで。どうもごきげんよう。さようなら。